自分の家族が誘拐されたら、あなたはどうしますか？今回紹介するのは、韓国三大未解決事件の一つ、イ・ヒョンホ誘拐殺人事件。わずか9歳の少年を襲った悲劇、相次ぐ警察の捜査ミス。あなたは今宵、この事件の残酷で衝撃的な真実を知ることになる。皆さんどうも、キキョウと申します。今回は以前取り上げたハイル少年事件と同じ韓国の三大未解決事件の一つです。これ前回の時のコメント欄に残りの二つも気になるってコメント何件かあって、紹介させていただくことにしました。他にもいろんなリクエストいただいてるんで、これからどんどん取り上げていきたいと思います。それでは早速事件の概要を見ていきましょう。
誘拐。
1991年1月29日、警察のもとに一件の通報が入った。それは、一人息子を誘拐されたという夫婦からだった。急いで駆けつけた警察が、夫婦から詳しい話を聞いて、誘拐されたのは、イ・ヒョンホ君、9歳。この日は友達の家に遊びに行っており、そこでお昼ご飯を食べた後、公園に行き、夕方過ぎまで遊んでいたことが分かっている。しかしその友達が帰る際に声をかけると、まだ一人で遊んでいると言い、ヒョンホ君は一人公園に残った。そしてこれが分かっている最後の足取りである。その数時間後、ヒョンホ君の帰りが遅いことを心配している両親のもとに、犯人から脅迫電話がかかってきたのだ。その内容は、
お前たちの息子を預かっている。返してほしければ7000万ウォンを用意しろ。そしてこのことを絶対警察には言うな。
というものであった。これを受け、警察はすぐに捜査本部を設置し、本格的に犯人の逮捕に向けて動き始めた。しかし、事態は最悪の方向へ向かってしまうのだった。
決定的なミス。
捜査は難航し、ヒョンホ君が誘拐されてから1ヶ月以上が経っていた。犯人との電話でのやり取りもなんと50回近くにまで及んでいたが、全く手がかりをつかめずにいたのだ。犯人は振り込みをさせるための口座を偽名で複数作ったり、居場所の特定をさせないように様々な場所の公衆電話を使って電話をしたりと、とても警戒心が強い人物だった。しかし犯人は銀行振込による受け取りに二度も失敗し、現金を手渡しで受け取ることに決めた。そう、これはつまり警察にとって最後にして最大のチャンスが訪れたのだ。犯人の要求は人気のない河川敷でキョンホ君の父親が一人で絶対来ること。そしてそこに設置してある箱の上に現金の入ったバッグを置いて立ち去ることであった。これに対し警察は強気な作戦に出た。それは現金を入れずに代わりに紙切れの偽札を入れるというものだった。だがこの作戦は犯人を刺激してしまうのではないかと不安になったヒョンホ君の両親は訴えたが、警察には絶対的な自信があったのだ。なぜなら現金をいつ置くのか、そしてどこに置くのかも前もって全部わかっている状況だからである。そして当日、警察は犯人が現れる河川敷の周りを警備で固め、万全の対策をして待ち構えていた。またヒョンホ君の父親も犯人の指示通りの場所に一人で現金を置きに行った。あとは犯人が現れるのを待つだけだと誰もが思っていた。しかし実はこの時、とんでもないことが起こっていたのだ。なんと警察はこの日、間違った場所に張り込みをしていたのだ。そんなことある。失礼。そしてなんと犯人は予告通りに現れ、誰にも見つからないままバッグを回収して去ってしまったのだった。
あー、いや、警察、何をどう間違ったらそんなことになるの。ヒョンホ君のパパもびっくりだよね。 警察がちゃんと守ってくれるって信じて一人で現金も置きに行ったのに誰も見てなかったっていう。しかもヒョンホ君の安否も確認できてない状態で犯人には偽札を渡してしまうっていう最悪の状況だけど、この後事件はどういう結末を迎えるのか見ていきましょう。
残酷な結末。
警察の作戦が失敗した日の夜、犯人から電話がかかってきた。現金の代わりに紙切れを入れてたことにひどく怒っていたのだ。そしてそれ以降犯人からの連絡は途絶えてしまった。ヒョンホ君の両親は絶望的な状況の中、犯人からの電話を待ち続けたが、その1ヶ月後の1991年3月13日、ソウル市内にあるとある洞窟の排水溝で手足を縛られ、口と鼻にガムテープが貼られていたヒョンホ君の遺体が発見されたのだった。そしてその遺体を司法解剖すると、驚きの事実が判明したのだ。直接の死因は窒息死だったのだが、その胃の中からは消化される前の食べ物が見つかった。そしてそれは行方不明になった当日、友達の家で食べていたあのお昼ご飯であった。つまりヒョンホ君は誘拐されてからすぐにもう殺害されていたということが分かったのだ。幼い少年を殺害した上に両親の心を踏みにじるような卑劣極まりない犯行に、当然世間からも大きな注目を集め、警察も全力で犯人逮捕に向けて動いていた。するとこの数ヶ月後、ある男が逮捕されたのだ。それはヒョンホ君の母方の叔父であった。この男は当時金に困って借金をしており、ヒョンホ君の両親とも金銭的なトラブルを抱えていた。また韓国の国立捜査科学研究所によると、脅迫電話の音声とこの男の声を声紋分析にかけたところ一致したというデータも出てきた。これにより事件は解決したかと思われたが、この男には犯行当日事件現場から 300km 以上離れた場所にいたという完璧なアリバイがあったのだ。これにより警察は彼を釈放することとなった。そして他に有力な手がかりも見つからないまま15年もの時が経ち、2006年1月29日、この事件は時効を迎えてしまったのだった。犯人は今現在ものうのうと暮らしているが、ヒョンホ君の両親の時はあの日から止まったままである。後のインタビューでヒョンホ君の父は、もし犯人に会えるならその処罰よりも、なぜ息子を殺す必要があったのか、それだけを尋ねたいと語っていた。
はい、どうだったでしょうか。未解決事件を扱ってるってこともあって、やっぱり最後は納得いかないモヤモヤした展開になりますが、これが事実なんですよね。ドラマのように必ず犯人が逮捕されてハッピーエンドってわけにも、てかそもそも事件が起きてる時点でハッピーじゃないんですけど、現実には被害者が全く報われないような事件や残酷非道な事件も多いです。そんな悲劇を繰り返さないために僕たちにできることは、こうやって知識をつけることだと思います。それがいつかあなたとあなたの大切な人の未来を守ります。